皆様おはようございます。喜び研究会の奥田秀夫です。今朝も主の御言葉を共に学んでまいりましょう。本日はマルコの15章の33節から41節、いよいよ私たちの救い主が神の御子が十字架につかれるところの聖書の中でも一番大切なところから共に学んでいきたいと思います。栄光の十字架に関して私たちは今日主から学んでいきたいと思います。マルコの15章では概要となりますけれども、祭司長たちをはじめ長老律法学者などが協議をしてイエス様を死刑にするためにローマ総督のピラトに訴え、主がルカの22章で言われた通りに暗闇の力によって十字架につけられました。今日はその続きの大切な箇所から学んでまいりましょう。
マルコの福音書15章33節から41節。さて12時になった時、全地が暗くなって午後3時まで続いた。そして3時にイエスは大声でエロイエロイラマサバクタニと叫ばれた。それは訳すと、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。それからイエスは大声を上げて息を引き取られた。神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。イエスの正面に立っていた百人隊長はイエスがこのように息を引き取られたのを見て、この方は誠に神の子であったと言った。また遠くの方から見ていた女たちもいた。その女にマグダラのマリアと小ヤコブとヨセの母マリアとまたサロメもいた。イエスがガリラヤにおられた時、いつも付き従って仕えていた女たちである。この他にもイエスと一緒にエルサレムに登ってきた女たちがたくさんいた。
15章の33節。午前9時に十字架に疲れたイエス様です。朝です。世の光であられる神の御子が十字架におつきになられました。人類の敵である罪と死に真っ向から向かっている時間です。この時を思い本当に主に心から感謝をいたしましょう。普段であれば最も明るい時間帯である12時から3時、お昼の最も明るい時間に全地が暗くなりました。まさに主が語られた通り、今はあなた方の時です、暗闇の力ですと語られた死に、その深い闇に主ご自身がお迎えになっていることがよくわかるかと思います。34節から37節では、3時にイエス様は大声で叫ばれます。我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですかと御父に叫ばれ、人の子として人類の身代わりとして死を全うしてくださいました。私たちに代わりそのような声を叫ばれたのではないでしょうか。またご自身も人の子として体を持って裂かれたわけですから、本当に苦しみの苦しみ、我々には考えられない神の御怒りを一身に受けた方の叫びだったことも事実だと思います。創世記の2章ですね、16節17節を思い出しましょう。創世の初めに神である主は人に命じて仰せられました。あなたは園のどの木の実からも食べてよい、取って食べなさいと主は教えてくださったわけです。しかし 善悪の知識の木の実だけは食べてはならない。それを取って食べる時にはあなたは必ず死ぬというふうに語られました。その約束を守れなかった人間の始祖はそれ以降罪を犯し続け死を招いてしまった。ただ主の憐れみとご慈愛によって主はその後に人の子としてイエス・キリスト様を地上にお使わしくださいました。アブラハムの時にもアドナイイルエといって主の山には備えがあると主が語ってくださってます。カルバリの山の上に私たちのために今から約2000年前に主が備え物をしてくださいました。私たちはその罪を取り除く神の子羊、この方によってのみ罪と死が取り除かれる、そのような偉大な恵み、言葉では言い尽くせない恵みの時代を今迎えています。主ご自身が私たちを憐れんでお供えくださった大切な供え物となります。私たち人間がこのように堕落している今、どのようにして私たちがその神の愛を知ることができるか、どこにその価値を見出すことができるのか。全能のお方の御子を、その方の命を私たちがどのように見ることができるのか、考えれば考えるほどにですね、一人一人が本当に神様の十字架の愛を深く深くいただけるのではないでしょうか。神は私たちを立て上げるために、潰すためではなく立て上げるために十字架を忍んでくださったわけですから、私たちはキリストに出会ってからも何度も失敗をしますけども、父なる神の愛と御子の愛をこの十字架から私たちは学び続けて、そこに希望を見出して、このような私を、このような私たちを父の目には高価で尊いと、キリストの命をもってあなた方はあがなっているんだと、そこに私たちは大きな愛と希望を見出し続けることができる非常に素晴らしい十字架の恵みであります。そのことによってハレルヤ、主を本当に心から賛美をいたします。15章の38節に参りますと、世の罪と死をあがなわれた道なる神様は、その証しとして神と人と、あるいは天と地とを分けるために作られた、用いられた神殿の幕というものがあります。それを十字架の死とともに真っ二つに上から下まで裂いてくださいました。それまでは年に一度しか大祭司が大食材のために生贄の血の入ったものを持って、鉢を持って、契約の箱の前に恐れかしこんで入っていくわけですけども、主イエス・キリスト様の罪を取り除かれた神の子羊の血潮を持って、主がその幕屋を、天と地を分け隔てなくしてくださるために血潮を持ってあがなってくださった証が、父なる神によって幕屋が上から下まで裂けて天が地に入ってくる時代が来た、このようなことがここに証しされています。39節では百人隊長がそのようなことを見て、まことにこの方は神の子であったと証しをしています。また40節41節では、多くの女性たち、イエス様の母マリアをはじめとしたたくさんの女性たちが、イエス・キリスト様が本当に十字架についたという死の証人としてこの時は立っているわけです。 やがてこの方々はすべて復活の証人になります。そしてペンテコステでは力を得て死の果てまでキリストの復活を証しする証人となっていくわけです。今日の学びの中で15章の33から41節、イエス様の十字架からそして幕屋が完全に開かれたところ、そしてそこに立ち会った多くの証人たち、そのことを学ぶことができます。結びになりますけれども、主のなされたただ一度の捧げ物、栄光の十字架を私たちは心から感謝するとともに、父に向かってこれを永遠に褒めたたえ続けようではありませんか。お祈りいたします。イザヤ書の60章1節2節、開きませんが後ほど皆さんよくご覧ください。暗闇が全地を覆っているが、神の栄光が信じる者の上に輝き入れ、そして目を覚まして光を放てと主が語ってくださっているところです。暗闇から光へ、神の栄光によって罪と死は主の栄光の勝利、十字架の死と復活によって消え去りました。御父御子御霊の主イエス・キリストの栄光の十字架の御業を褒めたたえます。この栄光の十字架からあふれ出る神の愛と神の力、その御霊の力を帯びて、今日アガペーテレビを見ておられるすべての生徒の上にイエス・キリスト様の十字架の血潮の食材の技と、そしてその清くなった美しい神殿に神の聖霊が豊かに注がれますことを心から祝福を持って慎んでお祈りします。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アメン。希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に主よ共にいてください。主を知らない民に主よ恵みをください。変わらない愛。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか。小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。